皆様、おはようございます。9月に入りました。まだ、残暑が厳しいですけども、どうぞ、守られますように。今日はローマ人の手紙の13章に入ります。短い章ですけども、今日はその前半、1節から7節を、見てまいります。テーマは1節にありますように、主が立てた、権威に従う。そのことを、見てまいりましょう。パウロは冒頭の福音の証の中で、信仰の従順をもたらすためにと、福音について、証しています。それは御子が御父に従われたように、私たちも主に従い、また主に従うように立てられた器に敬意を持って従うことを通して実現いたします。この世の立てられた権威は完全ではありませんけども、その背後に主がおられることを覚えて従うことを通しても証しするためです。では13章の1節から7節を拝読してお祈りいたします。ローマ人の手紙13章1節から7節。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられているからです。従って権威に反抗する者は神の定めに逆らうのです。逆らう者は自分の身に裁きを招きます。支配者を恐ろしいと思うのは良い行いをするときではなく悪を行うときです。権威を恐ろしいと思いたくなければ善を行いなさい。そうすれば権威から称賛されます。神はあなた方に益を与えるための、彼はあなたに益を与えるための神のしもべなのです。しかしもしあなたが悪を行うなら恐れなければなりません。彼は無意味に剣を帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって、悪を行う人には怒りを持って報います。ですから怒りが恐ろしいからだけでなく、良心のためにも従うべきです。同じ理由であなた方は税金を納めるのです。彼らは神の公僕であり、その務めに専念しているのです。すべての人に対して義務を果たしなさい。税金を納めるべき人には税金を納め、関税を納めるべき人には関税を納め、恐れるべき人を恐れ、敬うべき人を敬いなさい。天の父様、今朝権威に従うことをこの箇所を通して共に見てまいります。どうか信仰の証のために、私たちが従順を持って立てられた権威に従うことができるように、また主を崇めることができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。先週見てきたところでは、12章の終わりで善をもって悪に打ち勝つことを見てまいりました。悪に悪をもって返すことは復讐の連鎖、そして悪をさらに増長させ サタンの策略に陥ってしまうことです。平和を保つためにそれぞれおるべき領域を守り、自分に委ねられた範囲においては平和を保つように、そして主ご自身が最終的に正しく裁かれることを覚えて裁きを主に委ねます。そして悪を受けた時だけでなく、普段の生活においても、善をもって悪に打ち勝つ証を立てていくようにとパウロは具体的に教えています。13章の1節から7節までは、主が立てられた権威に従うこと、そして8節から10節までは、隣人に対して益を与えること、これらは11節以降にありますように、主の時が、裁きと御国の完成の時が近づいていますから、そうしなさいと励ましています。今日のテーマは、冒頭に申しましたように、主が立てた権威に従う勧めです。パウロはまず、なぜ神が立てた権威に従うのか、なぜ権威に従うのかということを解き明かしていきます。一節二節にあることは、神が立てたしもべだから、主に仕えるように、主に従うように立てられた支配者、権威に従うことを教えています。冒頭にはっきりと付けられています。一節の冒頭です。人は皆上に立つ権威に従うべきです。聖書の歴史の中では、イスラエルが懲らしめられる事柄が、苦難に遭うことが多く記されていますけども、神様は信じている、またご自分の民として選ばれた人たちだけの神ではありません。天地を作られ、そこに住むすべてのものを作られた神様は、一切のものを支配しておられます。そして信じる者も信じない者も、正しい者も悪い者も、神様の最善のご計画のために用いられます。不信仰に陥ったイスラエルを懲らしめて信仰を回復するために、神様は異教の王の率いるバビロンさえ用いられました。怒りの器として用いられましたけども、それは彼らが正しかったわけではありません。神様が御子のままにこの帝国を起こし、イスラエルを懲らしめ、そして彼らの高ぶりのゆえに滅ぼされます。そして神様はエレミアを通して約束された、イスラエルが70年 の後に、約束の地に、帰ることができる、その約束を果たすために、バビロンを滅ぼしましたペルシャ帝国、特にキュロス王を用いていきます。ちょっと読んでみましょうか。エズラ記の1章の1節から4節です。旧約聖書の816ページですね。エズラ記の1章1節から4節を見出します。ペルシアの王キロスの第1年にエレミアによって告げられた主の言葉が成就するために、主はペルシアの王キロスの霊を奮い立たせた。王は王国中に通達を出し、また文書にもした。ペルシアの王キロスは言う。天の神主は地のすべての王国を私にお与えくださった。この方がユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てるよう私を任命された。あなた方誰でも主の民に属する者にはその神が共にいてくださるように、その者はユダにあるエルサレムに登り、イスラエルの神主の宮を建てるようにせよ。この方はエルサレムにおられる神である。後に残る者たちは皆その者を支援するようにせよ。その者がどこに起立しているにしても、その場所からその土地の人々がエルサレムにある神の宮のために進んで捧げるものに加え、銀金財貨家畜を持ってそのものを支援せよと。キロスは主の名を挙げてこの命令を下しましたけども、主を恐れない支配者でさえ用いられました。イスラエルの辺境の地ナザレにいましたマリアとヨセフ。マリアは救い主を宿していましたけども、ベツレヘムで救い主が誕生するという予言を成就するために神様はローマ皇帝を用いられました。ローマ帝国を用いられました。もし、ヨセフマリアがこの勅令に従わなかったら、救い主はどこに生まれていたでしょうか。神様は別の方法を用いられたかと思いますけども、神様は世界を支配されるお方ですから、ご自身の計画のためにどんな権力者をも支配して用いられます。イエス様もまた立てられた権威に従われました。支配者たちがカイサルにローマ皇帝に税金を納めることは正しいことでしょうかと、そう問われたときに、神のものは神に、そしてカイサルのものはカイサルに返しなさいと言って、これもまた不思議なことで、釣った魚の中から銀貨を出して税金を納めさせました。ペテロの手紙の息書きをしてありますけども、第一ペテロの2章の13節と14節をお読みいたします。そこにも同じことが命じられています。第一ペテロ2章13節14節、466ページですね。 章13節、あ、すみません、467ページです。人が建てたすべての制度に主の家に従いなさい。それが主権者である王であっても、あるいは悪を行う者を罰して善を行う者を褒めるために王から使わされた総督であっても従いなさい。また、テトス書の3章1節、少し遡ります。433ページです。3章1節、あなたは人々に注意を与えて、その人々が支配者たちと権威者たちに服し従い、すべての良い技を進んでするものとなるようにしなさい。なぜ従うのか。権威はすべて神によって立てられていますから、権威者に従うことは主に従うことであるからです。旧約聖書でも箴言の8章15節、開かなくて結構です、ここに抜き書きしてますので、箴言の8章15節、私によって王たちは治め、君主たちは正義を定めると、知恵を擬人化している中ですけども、知恵の源は主です。またダニエルはバビロンの王ネブカデネザルにこのように証ししました。ダニエル書の5章18節、5章18節、王よ、糸高き神はまさしくあなたの父上ネブカドネザルに国と偉大さと栄光と威光をお与えになりました。そのように、次の王に、明かししましたけども、ネブカドネザルは、権威を自分のものだと高ぶった時に主に打たれて、王座を一時追われることもありました。このダニエル書5章は、このベルシャツァル王が主を侮ったために王位を除かれたことが記されています。同じくダニエル書の5章の22節23節をお読みいたします。旧約聖書1518ページです。22節23節をお読みいたします。その子であるベルシャツァル王よ、あなたはこれらのことをすべて知っていながら心を低くしませんでした。それどころか天の主に向かって高ぶり、その宮の器を自分の前に持ってこさせ、あなたと貴族たちとあなたの側室や侍女たちはそれを使って葡萄酒を飲みました。あなたは見ることも聞くことも知ることもできない銀金青銅鉄木石の神々を賛美しました。しかしあなたの息をその手に握り、あなたのすべての道をご自分のものとされる神をあなたは褒めたたえませんでした。こうして、 宣告された通りに、30節、そのようカルデア人の王ベルシャザルは殺された。こうして、王位を失っていきます。もし、神様の目的から外れて、高ぶり、また神様を見頃を外れるならば、主が、その権力者を裁いて除かれます。ローマ書の12章の終わりにありましたように、私たちは権者に従います。そしてもし不当な命令を、特に信仰を否定する命令を下されたら、私たちはその命令を信仰のゆえに拒否し、主の御心に従いますけれども、裁きは主に委ね、神様はふさわしい時にそのものを打たれます。ダヌギルはこうして王の権威に逆らいました。不当な命令には従わなかったんですけれども、保たれました。若い時には偶像に備えられた肉を食べることを拒み、野菜と水だけで健康に育ちました。また王が唆かされて自分だけを拝むようにと命じた命令をダニエルの友人たちは拒みました。また何より自身も王以外を拝んではならないと言われた命令に逆らって、エルサレムに向けて、主に、礼拝、しましたけども、そのために獅子の穴に入れられました。しかし主は、彼を守られました。神様が必要とあれば守られ、必要とあれば殉教に導かれますけども、たとえ肉の命を奪われても、誠の命を損じることはありません。私たちは神が立てたしもべだから従います。ローマ人の手紙に戻っていただけますか。13章の3節、支配者を恐ろしいと思うのは良い行いをする時ではなく悪を行う時です。権威を恐ろしいと思いたくなければ善を行いなさい。そうすれば権威から称賛されます。彼はあなたに益を与えるための神のしもべなのです。支配者に恋に逆らうならば罰せられます。基本的に社会の秩序を保つために権威者は立てられていますので、従っていれば害を権威者は与えることはありません。神様がそのように支配者を導いておられるからです。信仰不信仰に関わりなく秩序を守るものを権威者は、正しい、賢い権威者は、奨励し、また、褒めます。秩序を破壊するものを、 権者は除きます。まあ、そうでなければ権者として立てないことを分かっているからです。正しく秩序を守っているならば、私たちは何も恐れる必要はありません。4節の冒頭に、彼はあなたに益を与えるための神のしもべなのですとあります。もちろん神様を恐れ、信仰を固く保つ支配者だとなおのこといいんですけども、そうでない場合も多いです。しかしその背後に神様がおられ、そして神の民の益のために、まあ、時には訓練として迫害を与えることもありますけども、模範的な市民として、誠実に会える時に、支配者は私たちに益してくれます。私たちはどうでしょうか。神を恐れる支配者たちは少ない中でありますけども、私たちの平和、また経済、生活、また権利の保障、もし正義が、また制度、約束などが守れなかった私たちは安心して生きられません。盗みやまた暴行が横行してたら、私たちは少しも安心して生活できませんけども、比較的幸いな制度の中で、体制の中で私たちは守れています。この平和な社会を守るために、神様は立てられた権威に従い、またそのために祈るように教えています。そして従うことは死の前の良心を清く保つためにも必要です。神様が立てられたと、そうおっしゃっています。そして事実そうです。神様が建てた器に従わない、逆らうということは、建てられた神様に従わず、また逆らうことになってしまいます。そうしていたら私たちは平安に過ごすことはできません。神様を信じて仕えている支配者でなくとも、基本的に健全な社会の基準は聖書にかなっています。まあ、そうでないと社会は成り立ちませんから。聖書の実会の中で、特に人間社会に関わる部分、良心を敬うということ、また殺してはならない、それは殺人を犯してならない以上に、人の権威を損ねては、人の生きる権利を、生活する権利を奪ってはならないということですし、また盗んではならないというのは、人に各自に与えられた権利を損ねてはならないということです。また偽ってはならない、偽証してはならないというのは、誠実に正直に生きることですし、また 退任してはならないということは、約束を守りまた裏切ってはならないということでもあります。むさぼってはならない、それは与えられたもので満足しなさい、人を妬んではならないということです。私たちは主を恐れる証の家に良心が保たれるために建てられた器に従います。これは私たち、そして支配者、そしてすべての隣人のための幸せのために大切なことです。そして従うということは逆らうことをしないという以上に積極的な意味もあることをローマ人の手紙の13章の6節7節が証ししています。ここには税金を納めなさい、また関税を納めなさい、また敬うべき人を敬いなさいとあります。積極的に支配者にまた地域社会に協力することが、この世界が神様のものであることのことを信じるクリスチャンの証でもあります。いやいやながらではなく、喜んで誠実に務めを果たす、そのことを通して自分の幸せではなく多くの人の幸せに貢献することができます。イエス様はその模範を示されました。先ほど触れましたけども、マルコの福音書の12章の14節から17節をお読みいたします。マルコ12章14節から17節。その人たちはやってきてイエスに言った。先生、私たちはあなたが真実な方で誰にも遠慮しない方だと知っています。人の顔色を見ず真理に基づいて神の道を教えておられるからです。ところで、カイサルに税金を納めることは立法にかなっているでしょうか、いないでしょうか、納めるべきでしょうか、納めるべきでないでしょうか。この質問は、陥れるための、罠でしたけれども、イエス様はどうされたでしょう。15節。イエスは彼らの欺瞞を見抜いて言われた。なぜ私を試すのですか。デナリ銀貨を持ってきて見せなさい。彼らが持ってくるとイエスは言われた。これは誰の肖像と銘ですか。彼らはカエサルのですと言った。するとイエスは言われた。カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい。彼らはイエスの言葉に驚嘆した。本来イエス様は世界の支配者です。税金を納める必要はありません、義務はありません。かえって徴収する、側の、お方です。王様、支配者の上に立つお方ですから。 この世の習いに従えば支配者もさらに貢ぎを納めなければならない立場です。しかしイエス様は私たちへの模範のために従われました。人として税金を納め、また神への捧げ物を納められました。私たちは信仰の証として、この世界が全て神様に支配されているものであることを、義務を果たすことによって、良き市民になることによって証しいたしましょう。時に不当な要求をされたり、また不法な取り扱いをされることがあります。それは信仰だけでなく、支配者の悪い欲望によって権利が損なわれることがあります。私たちはそれでも誠意を込めて従い証しし、そして正しい方法で打ち勝ちましょう。お願いいたします。天の父様、あなたの立てられた器、そのために私たちは祈り、義務を果たすことができるように導いてください。今社会は困難に置かれています。感染症の困難、経済の困難、また争いの困難が私たちの周りにも渦巻いています。どうか神様を恐れる者として、真実な歩みを通して私たちが良き証を立てることができますように、イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。